西野理香と
三上紀美也の
とっておきの神戸。
ご機嫌いかがですか。岸野理香です。
ラジオ関西アナウンサーの三上紀美也です。この番組では12回のテーマに分けて歴史や観光、街の魅力や楽しみ方などとっておきの神戸を通な情報とともにお届けします。
いろいろ教えてくださいね。今日のテーマは何ですか。
今日はとっておきの神戸、靴&元校がテーマです。
履きたい。
この番組はラジオ関西の制作で RF ラジオ日本をお聞きの方々にもお届けします。さて岸野さんは普段はどんな靴履いてます。
普段はそうですね、スニーカーとかもすごく好きなので多いんですけど、今日はサイドゴアブーツって言って、はい、
サイドゴアブーツ、
はい、
はい、
そうですね、冬っぽい、
うん、ちょっと、まあ、短めのブーツではあるんだけれど、はい、
結構流行ってるブーツを、私の母親がネットで探しまして、
神戸は靴の街なんですよ。
それを私知らなかったです。実は
京都が木倒れ、大阪は食い倒れ、
はい、
じゃあ神戸はって言ったら履き倒れ、こう言われるぐらいね。
そうなんですか。
神戸といえばもう靴が有名なんですよ。まあ結構靴は有名なんですけれども、はい、そう言われるようになったっていうのは実は戦後のことなんですね。
そうなんですか。
その歴史を見てみると、明治42年神戸市中央区の脇の浜に今のダンロップのゴム工場ができたんです、
はい、
当時神戸の長田ではマッチ工場が盛んだったんですけれど、それが衰退していきます。でマッチもゴムも可燃物を扱うっていうことや、その神戸港にもゴムが輸入されるようになったことからですね、うんうん、大正時代になるとマッチ工場がゴム工場にっていうふうに変わって、タイヤやチューブなどゴム製品が長田の地場産業になっていくんですね、
うんうん、
でもともと靴って言いますと東京で革靴が作られてたんですけれど、はい、このゴム工場で大正の終わり頃からゴム長靴とか直足袋などのゴム靴、これが作られるようになったんですね、
うんうんうん、
で結局これが長田の靴のルーツになっていくわけです、
はい、
で戦時中から終戦後にかけてゴムというのは統制品だったんですね、
うんうん、
でそこで塩化ビニールから開発されたケミカルシューズというのが神戸の長田に誕生したのが昭和27年頃になります、
うんうん、
まあ、その後神戸に靴メーカーが集まって一大生産地として発展してということなんですね。でいろんな神戸の歯切れ、その靴のね、
はい、
作った後に歯切れがこう出てきたりして、
はいはい、
それがまあ一応その産業廃棄物という形ではあるんだけれど、うん、それが軽物のゴミの焼却場にこう運び込まれて、
はいはい、
で当時カルモプールという、震災前まではプールがあってね、
はい、
そこのプールというのが実は年中泳げる温水プールで、
あ、そうなんですね。
で非常にゴムなどは燃やすと火力があるっていうので、
はい、
でその熱源として、
うわ賢い、
でお湯にしてカルモプール運営してっていう。
そうなんですか。いや考えますね、
私なんかもだから子供連れて行ったりとかね。
あ、そうなんですか、
も
う今はなくなっちゃった。
今はもうなくなってしまいましたがね。
それ
と靴っていうと、
はい、
大きな赤いハイヒールのモニュメントが目印の、
はい、
長田にありますシューズプラザ、はい、ここは靴メーカー直販ならではの豊富な品揃えで、季節のトレンドを先取りした最新モデルの靴っていうのを買い求めることができるんですよね。セミオーダーだったりオーダーだったりっていう靴屋さんもあったりしますんでね、はい、
そうなんですね、
うん、
なんかこうオーダーするっていうその知識がないので、
はい、
やめちゃうんですよね。
ああ
ちょっと合わへんからやっぱりちょっと違うの似たやつにしようとかって思っちゃうんですけど、
うん、
神戸にいたらオーダーできるじゃないですか。
そうそうそう、はい、ですからぜひこのシューズプラザにも足を運んでもらったですね、
はい、
オーダーシューズの、まあ、この相談制作販売してくれてますんでね、はい、自分の足にぴったりの靴っていうのは手に入ると思います。特に女性はハイヒールとかね、
はい、
こうデザインとかで、
うん、
入ってからこう買ってしまうっていう。
はい、そうなんですよ。
うん、だけど本来はこれを履きやすい靴というのをね、うん、選んでほしいなって思いますね。まあ、ステージなどでね、はい、こう例えばなんか歌を歌ったりとかっていう時にはまたそれ用のステージの、
はい、
衣装に合う靴というのを履いてると思うけれど、はい、普段だったらまた履きやすい靴をね、
そうですね、
ぜひ、作ってみていただきたいなと思いますけれど、
あ、行ってみたいな。
まあ、今あのお話のあったその神戸に靴屋さんってたくさんありますけれど、はい、特にね若い人に人気なのが高架下、
はい、うーん、高架下、
終戦後の闇市が発展した神戸の高架下、JR の三宮駅から元町駅までのあのピアザ神戸、それからこの元町駅からさらに西神戸駅までの元町高架下商店街、
はい、
ここをね元町高架下商店街っていうのは通称元子元子って言ってるんですけれど、
はい
はいはい、特にこのピアザ神戸っていうところは靴屋さんが多いんですね。
そうなんですか、
はい、三宮から元町までっていう東側の方ね。
え、それは本当にスーツに合わせる靴からファッションで履く靴まで、はい、たくさん取り揃えてるってことなんですか。そ
う、どちらかというとこう若向きのデザインのものが
結構あります。あ、そうなんですね、
はい、
行ってみたいな。
ぜひあの雨の日でもここは濡れずに買い物ができますからね、
は
い、
なんか値段とかは安かったりとかするんですか。
うん、あのそれなりのものもありますけれど。
なるほど、幅広く、
幅広く
なるほど
あります。
いや、行ってみよう。
一方そのもうちょっと西のその元港の方っていうと特にあの闇市の面影を色濃く残してますのでね、
はい、
結構ここはブラブラとねなんというものが売ってるんだっていうね、
はい、
なんか、電化製品、例えば、ラジカセとかね、からあの昔のあのタイプライターとか、ワードプロセッサーとかね、そんなものも売ってたり、それから、今いろんなのデザイナーの若手の人たちがお店を構えてたりとか、
はい、うんうん、あ、ちょっとおしゃれになってるんや。
うん、
闇市って何なんですか。
あの、まあ、昔のその戦後、はい、みんなあの何かして、商売を始めるっていうことでね、
はい、
あの公のもので認められたものではないんだけどみんなそこへ集まって、はい、市場を開いたという。
へえ、
まあ、それで闇市闇市言うて、
なんか怖い名前ですね。
まあ、名前だけ聞くとよく考えると ね、ありますけれども、
はい、
まあでもそういう何を売ってるんだろうかっていうちょっとこうドキドキ感と、でまた今度ワクワク感と。
それはだって私たち別に行っても大丈夫です
よね。いや、もちろん大丈夫ですよ。
行きたい、ちょっと面白そうですね、はい、興味深い、
はい、はい。だからまずそこから入る、神戸駅側から行くか、あるいは元町駅側から行くか、
うんうん、
東へ進むか西へ進むかっていうのでもまた雰囲気は変わってくるかもしれません、うんうん、何度となく歩いてみてください。
この間ね、うん、ラーメンだけ食べました。
あ、高架下で、
はい、
はいはいはい、
ラーメン食べてすぐ、うん、すぐ出ちゃったんで、うん、で時間もちょっと遅かったので、うん、あんまりゆっくりはできなかったんですけどね、はい、
じゃあ今度はゆっくりと、
はい、
ラーメン早めに食べて、
ラーメン早めに食べて、
はい、
はい、
歩いてください。
行きます。
掘り出し物もいっぱいあると思いますよ。
探します。岸野理香と
三上紀美也のとっておきの神戸。この番組は
岸野理香と
ラジオ関西アナウンサーの三上紀美也でお送りしました。
また来週。
この番組は兵庫県神戸県民センターの提供でお送りしました。